Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story.こんばんは。1月9日月曜日午後9時30分と少しを回りました。 FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションよりナビゲーターの僕カズくんです。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。いつもでしたらこの番組ですね、お一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分なんですけども、今月と来月はですね、2ヶ月間を通しての太っ腹な新春特番ということで、これからの未来によりその存在が濃くなるような予感のつながりをテーマに、いろんな角度から楽しく興味深いコンテンツをお届けできたらと思っております。この番組の趣旨であるお一人の人生ストーリーも、他人や組織や経験とのいろんなつながりから紡がれていきますよね。つながりなしでは歩いていけない人生という道しるべ。この2ヶ月間はいろんなつながりの素敵なお話の数々を一緒に感じ合う、そんなひとときになればいいなと思っております。どうぞお楽しみに。さて、前置きが長くなりましたが、先週のオンエアでは命の祭りという絵本の朗読がありましたね。以前はですね、絵本って子供のためだけのものだと思ってたんですけど、数年前にですね、絵本の読み聞かせの会に参加させていただいて、本当に癒されたんですよね。そんな貴重な経験から、絵本の朗読をオンエアするような企画を温め続けてきたんです。そこで今日はですね、つながりをテーマにした絵本の朗読に耳を傾けていただければなと思います。朗読してくださるのは、絵本講師の渡辺美佐子さんです。渡辺美佐子さんはですね、昨年2月にこの番組で素晴らしい人生ストーリーを聞かせてくださった方です。美佐子さんがチョイスしてくださった3冊のほっこりと温かい絵本の朗読、最後までゆるーりお聞きください。では内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。2023新春特番、つながりをテーマにジョイジョイジョイントしちゃおう、第2弾スタートです。
FM ギ
ー。はい、では早速渡辺美佐子さん、よろしくお願いします。まず最初はですね、靴屋のクックというお話からだそうですよ。美佐子さん、お願いします。
靴屋のクック。文、亀岡由美子。絵、直美子。靴屋のクックは靴が好き。革靴、長靴、おしゃれなヒール。靴なら何でも作るのさ。トンテンカン。靴屋のクックのお店は今日もお客さんで大にぎわい。クックさん、靴をくれ。はいはい、どんな靴がお望みですか？軽くて丈夫なのがいいな。私は娘の誕生日にハイキングに行くんだけど。クックはお客の注文に合わせて棚からさっと靴を取り出します。これでいかがでしょう。するとたちまちお客さんは大満足。うん、最高だ。娘が喜ぶわ。山のてっぺんまで楽々だ。クックさん、ありがとう。ある日のこと、クックは奥さんに声をかけました。おーい、ちょっと店番しておくれ。お客さんに靴を届けに行ってくる。はーい、行ってらっしゃい。奥さんはにっこり手を振り、クックを送り出しました。クックがどんどん歩いていって、橋を渡りかけた時です。川上から靴が流れてくるのが見えました。誰かが落としたのかな？ かわいそうに拾ってやろう。手を伸ばして靴を取ろうとすると、おーっとっとっと、うわーっぱーん。クックが気がつくと、いつの間にか見知らぬ場所に立っていました。向こうから暗い顔をした者たちがふらふらとやってくるのが見えました。ここは幽霊の国。俺たちは悲しい幽霊。心の中は悲しみでいっぱい。いつまで経っても幸せになれない。クックはおずおずと尋ねました。ここは一体？幽霊たちはクックに気づくと言いました。あんた、新入りだね。見てわかるだろ。ここは幽霊の国さ。俺たちは死んで成仏できない幽霊さ。クックはびっくりしました。すると、私も死んだんですか？なんてこった。クックはおろおろして言いました。私は靴を作ることだけが生きがいなんです。どなたか靴の御用はありませんか？幽霊たちは顔を見合わせました。靴だって？足がないのにどうやって靴を履くんだい？幽霊たちは悲しげに笑いました。それを聞いてクックはますます悲しくなりました。靴を作っても履いてくれる人がいないなんて、死んだ方がマシだ。わー！クックが泣き出してしまったので、幽霊たちも困ってしまいました。死んだ方がマシって、お前もう死んでるんだし。わー！何を言われても、クックは泣き止みません。一層激しく泣き続けます。幽霊たちの一人が思わず言いました。そんなに靴が好きなら、試しに一足作ってみろよ。クックはピタッと泣き止みました。ほんと？靴屋のクックは靴が好き。革靴、長靴、幽霊の靴。靴なら何でも作るのさ。トンテンカン。あっという間に靴を一足作り上げました。はい、どうぞ。幽霊たちは顔を見合わせました。そして互いに譲り合いました。おい、お前履けよ。いやー、お前が履けよ。一人の幽霊が仕方なく靴を手に取りました。そして何気なく胸に抱きかかえました。ポカポカする。なんだかいい気持ちだ。それを聞いて周りの幽霊たちも真似してみました。本当だ。優しい気持ちになってくる。子供の頃欲しかった靴を買ってもらったことを思い出すな。ここは幽霊の国。俺たちは嬉しい幽霊。心の中は喜びでいっぱい。だからもう成仏できる幽霊の国とはおさらば。幽霊たちは歌いながら幸せそうに極楽に登っていってしまったのです。喜んでもらえてよかった。幸せいっぱいに見送ったクックですが、その時、幽霊たちを勝手に成仏させてしまったのはお前か。エーマ様はカンカンだぞ。お前を地獄に連れて行く。突然現れた鬼たちが嫌がるクックを無理やりエンマ大王の前に連れて行ったのです。エンマ大王は真っ赤な顔をしてクックを睨みつけました。不届き千番。地獄の釜に入れてしまうから、そう思え。クックは震えながら、エンマ大王を見ました。すると、エンマ大王の足が見えました。裸足の足は、 とても寒そうでした。エンマ様、お願いです。私に靴を作らせてください。夕が早いか、クックはいつもの歌を歌いながら、あっという間に一足の靴を作り上げたのです。はい、どうぞ。生まれて初めて靴を履いたエンマ大王はびっくりしました。なんと、暖かいぞ。こりゃあ手放せん。気に入った。それを見ていた鬼たちも騒ぎ出しました。エンマ様だけずるい。そうだそうだ、自分ばかり。俺たちだって足が冷たいよ。鬼たちに責め立てられて、エンマ大王は困ってしまいました。わかったわかった。そしてクックに命令しました。おい、靴屋、こいつらのも作ってやれ。代わりに、お前を元の世界にも返してやる。クックはにっこりうなずき、たちまち鬼たちの靴を作り上げました。あったかいなあ。こりゃあ極楽だ。だが、ここは地獄だよ。地獄に笑い声が響き渡りました。こうしてクックはご機嫌の鬼たちに送られて地上に戻ってきたのでした。ただいま。帰ってきたクックを見て奥さんはびっくり仰天。何しろクックがいなくなってから3ヶ月も経っていたのです。そして訳を聞いて二度びっくり。心配かけたな。今日からまた張り切って靴を作るぞ。途端に奥さんの顔が曇りました。それがあんた。その時です。突然外で大きな声がスピーカーから鳴り響きました。さあ、安いよ安いよ。靴の安売り。早い者勝ちだよ。有名メーカー、ブランド物、何でもござれ。靴を買うならこの店だよ。外に出てみると、いつの間にか通りを挟んだ向かい側に大きな靴屋ができていました。客たちが押し合いへし合い靴を取り合っています。これ、ちょうだい。私にはこれとこれ。そっちのをよこせ。押さないで、押さないで。奥さんが涙声で言いました。もう、うちに来てくれるお客さんは誰もいないんです。クックもがっくり。肩を落としました。はあ、こんなことなら地獄の方がマシだ。二人はとぼとぼと家の中に入りました。その夜も更けた頃です。トントン、トントン、ノックの音がしました。クックと奥さんは顔を見合わせました。こんな夜中に誰だろう。首をかしげて戸を開けると、そこにいたのはネズミにキツネにリスに渡り鳥、他にもたくさんの動物たち。クックさん、靴作ってください。ネズミが言いました。なんだって？冬は寒くて子供たちがかわいそう。お礼は必ずします。キツネも言いました。森一番おしゃれな僕に飛び切りの靴を作ってよ。コリスが飛び上がって言いました。ずーっと頼みたかったの。お礼は木の実。渡り鳥も羽を広げながら言いました。私は春になったら北の国から珍しいお土産を持ってくるわ。動物たちは口を揃えて言いました。だからクックさん、お店をやめないで。お願いします。クックと奥さんの顔が嬉しさでくしゃくしゃになりました。クックは大きな声で叫びました。よーし、みんなまとめて作ってやる。地獄へ行くのは後回しだ。それから毎日、クックの店からはあの歌声が響くようになりました。靴屋のクックは靴が好き。トンテンカン。あなたも一足いかがですか？
ありがとうございます。いやー、地獄も天国に変えてしまうクックさん、最高ですよね。しかもですよ、人だけでなくて、動物たちにも幸せを届けるクックさんの靴屋さん。こんなお店がうちの近所にもあってほしいなーってつくづく思いながら 聞かせてもらいました。美佐子さんありがとうございました。では、このあたりでですね、これまた心ほっこりする素敵な一曲をお聴きください。千と千尋の神隠しの主題歌で、いつも何度でも。
呼んでいる胸のどこか奥で、いつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。ララララララララララララララララララララララララララララララ。
This is produced by FM Gig, Yomekana, Yodogawa Riverside Station.
Sone san to Dakedo kun. Saku Kameoka Yumiko, e Sakurai Ayako. Sone san toダケド君は恋人同士。今日も二人は並んで海を見つめています。夕日がキラキラと輝き、水平線に落ちていきます。綺麗な夕日。こんな景色を毎日見て暮らしたいわ。ソーネさんはうっとりとして言います。するとダケド君が言いました。だけどいつも今日のようにいいお天気とは限らないからね。そうね。ソーネさんはがっかりしました。いつもそうなのです。ソーネさんが言うことに、だけどくんはいつでも必ず、だけどと言うのです。だけどくんの言うことは間違ってはいないのですが、ソーネさんはなぜかいつも悲しい気持ちになるのです。そんな二人のやりとりが何日も続いたとき、ソーネさんはとうとうだけどくんに言いました。そうね。あなたの言う通りだわ。なのに、あなたの言葉を聞くたびに、私はどんどん気持ちが落ち込んでくるの。だけどくんはびっくりしました。 ソーネさんはいつもそうねと言ってくれていたので、そんな気持ちでいるなんて思いもしなかったのです。だけど僕にはそんなつもりは全然なかったんだよ。ソーネさんはたまりかねて叫びました。そうね。あなたがそうだということはよくわかるわ。だけど、私は悲しいの。言ってからソーネさんはびっくりしました。生まれて初めて、だけどという言葉を使ったからです。言われただけどくんもびっくりしました。ソーネさんから、だけどという言葉を聞いたのは初めてでしたから。そうだね。君にそんな風に言われると、僕も悲しくなるよ。だけど、あなたはいつも私にそう言ってきたのよ。二人は顔を見合わせました。二人の言葉がすっかり逆転していたからです。二人は無性におかしくなってきました。自然に笑いが起きて、笑い転げました。それから、だけどくんは恥ずかしそうに言いました。君に出会って、そうねって言ってもらうたびに、僕はいつも心がほかほかしたんだ。言ってもらうたびに、君のことがますます好きになったんだ。ソーネさんも思い出しました。だけどくんに出会った頃、ソーネさんはいろいろと失敗続きで、自分のことが嫌いになりかけていたのでした。そんな時、だけどくんは言ったのです。だけど君の話し方はとっても素敵だよ。君が気づいていない素敵なところがもっとたくさんあると思うよ。あのだけどの一言で、ソーネさんはだけどくんのことが大好きになったのです。本当は二人とも仲良くしたいだけなんです。でもこれまで自分のやり方でしか相手と接しようとしなかったのです。それでは相手には伝わらないことに気づいていなかったんです。これからは僕も上手にそうだねが使えるようになるよ。だけどくんが言いました。私も時々はちゃんとだけどって言うようにするわ。ソーネさんもにっこり笑って言いました。二人は並んで海を見つめています。夕日がキラキラと輝き、水平線に落ちていきます。こんな景色を見て毎日暮らしたいなぁ。だけどくんが言いました。そうね、とソーネさんが答えました。二人はとっても幸せでした。おしまい。
ありがとうございます。いやー素敵なお話でしたね。心ではしっかりつながっていて、理解していても、ほんの少しの言葉遣いで、小さなすれ違いが起きてくる。これって結構ね、僕たちの日常にもある話ですよね。それがこんなにも素敵な絵本になって、わかりやすく表現されてるって、なんだか聞いてる僕も幸せが溢れてきましたよ。ずーっと聞いていたい美佐子さんの朗読ですが、最後のお話になってしまいました。おばあちゃんはおじいちゃんが好きというこの絵本、これって美佐子さんが書かれたんですよね。いやー楽しみです。美佐子さんよろしくお願いします。
おばあちゃんはおじいちゃんが好き。作渡辺美佐子、絵桜井彩子。おばあちゃんは初めておじいちゃんと会ったとき、一目でおじいちゃんを好きになりました。そしておじいちゃんもおばあちゃんが好きになりました。おばあちゃんはおじいちゃんにいっぱいお手紙を書きました。おじいちゃんもおばあちゃんにいっぱいお手紙を書きました。それからおばあちゃんはおじいちゃんがいる遠いところへお嫁に行きました。言葉も生活も違う土地での暮らしはおばあちゃんを泣かせました。でもおばあちゃんはおじいちゃんが大好きだったから土地の暮らしに慣れることにしました。おじいちゃんはそんなおばあちゃんにいつも優しく声をかけていました。やがて 子供が3人生まれて、おじいちゃんもおばあちゃんもそれはそれは幸せでした。何年も過ぎて、おじいちゃんはもっとおじいちゃんになり、手や足がだんだん動かなくなりました。おばあちゃんはもっとおばあちゃんになっていましたが、そんなおじいちゃんを支えました。周りの人たちがおばあちゃんに大変ねと言うと、おばあちゃんは笑って言いました。大変よ、でも私は嬉しいの、だって愛があるから。それから12年たち、おじいちゃんは亡くなってしまいました。おばあちゃんはおじいちゃんが亡くなってからもずっとおじいちゃんが好きでした。そしていつも話しかけていました。お墓へ行く時も、今から行ってきますね、お墓に着いたら会いに来ましたよ、お墓から帰るとただいま行ってきましたよ。ある時、おばあちゃんの肩にテントウムシが止まりました。おばあちゃんは言いました。あら、おじいちゃんかしら。おばあちゃんの口癖は、私は本当に幸せ。今おばあちゃんは光の国でおじいちゃんと一緒です。おばあちゃんの口癖が聞こえてきます。私は本当に幸せ。おしまい。二人の愛が次世代を照らす光となりますように。
ありがとうございます。いやー、最後はこれまた本当に心がポカポカになる愛情たっぷりのお話でしたね。愛し愛され、それを育んで周囲や次の世代へと受け継いでいく、本当に素晴らしいですね。胸がキュンとなるような、目頭が熱くなるような、そんな温かなお話を3つも聞かせていただいて、美佐子さん本当にどうもありがとうございました。やっぱり絵本はいいですね。とっても幸せな気持ちになりますね。またいつかですね、このような時間をご一緒できたらなぁと、そんな気持ちを込めてエンディングに行きたいと思います。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
夢の世界は本当なの。
湯桁健介さんのつながっているを後テーマにエンディングの時間となりました。今日の絵本の素敵な朗読、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご意見、ご感想などメッセージをどしどしお待ちしております。時間の都合上、番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですけども、しっかり読ませていただき、今後の番組作りの励みにさせていただきます。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は、両親や友達、いろんな経験との関わり、言い換えるならつながりですね、をとても大切にする高校生辻本桃香さんからお聞きした素敵なお話の数々にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。つながりをテーマに、新春特番の聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週、同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。それまで、どうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。
つながっている今を